いらっしゃいませ。
こんにちは。
福井大学医学部附属病院耳鼻咽喉科の山田武千代さん。では飲み物を用意させていただきます。何がよろしいですか？
コーラでお願いします。
はい、わかりました。おととい3月3日は耳の日だったんですよね。桃の節句でもあったわけですけれども、人はなぜ音が聞こえるんでしょう？
音が聞こえる仕組みというのは、
はい、
耳の穴、まあ、外耳道というんですけども、その外耳道から音が入りますと鼓膜が振動します。で、鼓膜にくっついている耳小骨という小さい骨が、蝸牛というカタツムリの器官に伝わります。振動がですね、
はい、
リンパ液、蝸牛の中にリンパ液があるんですけども、そのリンパ液の細胞を震わして、その細胞がですね、震えると電気信号を発してですね、はい、聞こえの神経に、伝達されて、
はい、
それが、聞こえましたというようにこう脳に伝わっていくわけですね。
振動と電気、はい、ということですね。
そうですね。
耳の病気についてもお伺いしたいんですけれども、どんな症状が挙げられますか？
はい、ですね、耳の病気というのは症状としてですね、3つ重要なのがあるんですけども、はい、聞こえにくい難聴とめまいと耳鳴りですね。それから耳が詰まった感じ、耳が痒い感じ、それから耳が痛くなるという症状ですね。
うん、耳鳴りですと誰でも経験があると思うんですよね。私も耳鳴りの経験があります。病気ですか？
耳鳴りは、
はい、
一過性に、例えば3分ぐらい耳鳴りがするのは生理的な耳鳴りです。
はい、
ところが、一日中耳鳴りがしてるとか、静かなところに行くと必ず耳鳴りがするというのは、病的な耳鳴りというふうに簡単に考えていただいていいと思います。
あ、なるほど。そして耳の病気というと、アーティストの浜崎あゆみさんが、まあ、結構大きな病気になられましたね。
そうですね。まあ、音が今聞こえる仕組みをお話ししましたけれども、
はい、
その構造的にですね、耳の穴の外耳道から鼓膜までが外耳、それから鼓膜から耳小骨と、粘膜がこう覆われているところが中の耳というか中耳、
はい、
それから蝸牛があるその頭蓋骨の奥の、底になるんですけども、そこが内耳と言われます。で、浜崎あゆみさんの場合はこの内耳が急にですね、悪くなった急性内耳障害というふうに伝えられておりまして、
はい、
それはまあ、ストレスとかですね、不規則な生活、睡眠不足、それからウイルス、風邪が原因だとも言われておりますが、
はい、
特にこの蝸牛が障害されたというふうに考えていただいていいと思います。
蝸牛というのはそのカタツムリ
のような
器官ですね。まあ、その他の、まあ、耳の病気、そしてそれらの原因というのもお伺いしていきたいんですけれども、他には耳の病気ってどんなものがあるんですか？
先ほど言いましたように、はい、外耳、中耳、内耳、うん、一番外側は外耳なんですけども、
はい、
まあ、外耳に炎症があるのは外耳炎ですね。で、耳かきなんかでこう傷がついた状態とかですね、いつもこう痒くてこう触っている状態というのが外耳炎ですね。
はい、
で、次にこうだんだん奥に行きますと、まあ、中耳ですね。鼓膜から蝸牛までの粘膜に覆われた部分ですけども、ここはよく中耳炎になりやすい場所で、まあ、なんでかというと、中耳と鼻がですね、耳管というところをこう繋がっている、もう管があるんですけども、
はい、
繋がっていますので、喉が痛くなってバイキンが入った、鼻にバイキンが入ったという時に、そこからバイキンが入って中耳炎で、急性中耳炎になるというような形ですね。で、耳が痛くなる。
はい、じゃあ外耳炎をほっといて、あるいはひどくなると中耳炎になるわけではないという。
そうですね。
でもう少し奥に行くと内耳ですね。
そうですね。ですから内耳炎になると、
はい、
実はその、まあ、内耳障害が起こるわけですけども、中耳炎でバイ菌が溜まったものが、まあ、バイ菌がこう死んだ死骸とかですね、リンパ球が直接こう内耳に入って影響を与えて、それが内耳炎を起こして耳鳴り、難聴、めまいを起こすということですね。
はい、
で、内耳炎の場合は、早期に治療すれば治りますけども、
はい、
後遺症が残ってしまう場合も多いので、早急な対応が必要になってきます。
はい、中耳炎と内耳炎はじゃあ関係があるわけですね。
非常に関係があるというふうに考えていいと思いますね。
は
い、で、特に、まあ、急性中耳炎で耳の中に行く場合もありますし、
はい、
慢性中耳炎というのは、まあ、急性中耳炎で穴が開いたやつから、それ何回も繰り返して炎症が起こることを言うんですけども、あとは、まあ、ちょっと難しいんだけども、浸潤性中耳炎といって骨を溶かす中耳炎があるんですけども、そういうのは慢性の状態でバイ菌がこう入った時に内耳炎を起こして、内耳炎を起こして内耳障害を起こすと
まあ、治療法をお伺いしたいんですけれども、どんな治療法があるんですか？
内耳炎からですね、はい、話をさせていただくとですね、はい、まあ、要するに内耳炎の場合は、まあ、中耳炎のこうひどい状態だと、急性中耳炎のひどい状態と考えていただいていいんで、逆にちょっと中耳炎の話をさせていただくと、
はい、
中耳炎というのは基本的には、早めに行けば、もう風邪と一緒ですから薬を飲んで差し薬をすれば治るんですけども、うんうん、中耳炎がひどくて内耳に障害を及ぶと内耳炎になりかけると、うん、耳鳴りとかが起こってですね、
はい、
点滴をしないとですね治らなかったりしますね。
外耳炎の場合はどういう治療法ですか？
外耳炎の場合は飲み薬とか、はい、バイ菌が入ったことは飲み薬なんですけども、うん、差し薬とか、まあ医師がですねこう適切に処置して薬を塗ったりすれば大抵治りますので、
はい、福井大学独自の治療法っていうのはあるんですか？は
い、まず鼓室形成術という、
はい、
手術方法があるんですけども、
はい、
これはちょっと中耳の部分を主に手術する方法で、
うん、
いわゆるその鼓膜に穴が開いているとか、あとは中耳に病気がこうあるとかですね、あとは耳小骨が破壊されているのをきれいに元に戻すということで、骨質をこう形成する手術というのがあります。はい、でこれは、うちの福井大学というのは非常に症例手術件数が多くて、全国でも、最近のデータですけど1年間の骨質形成術の数がですね、全国で14位でしたので、
はい、
非常に実績がありまして、で患者さんも非常に多く来てくださると、うん、まあ、治療成績が良くてですね評価していただいているんだなということで、我々も非常に喜んでます。
はい、骨質形成術という、はい、
あともう一つですね、はい、内耳炎もしくはその、補聴器でも聞こえない患者さんですね、あとは例えば内耳炎の場合は脳膜にこう移行してですね脳膜炎を起こしてしまう場合もあるんですね、
うん、
そうなると両方の内耳が破壊されて全く聞こえなくなってしまう、
はい、
先言いましたようにこのリンパ液が震えたのがですねその電気信号を送る細胞が死んでしまった場合もう聞こえがもう全然入らない、まあ、私の患者さんでもこうどんなにこう金属をねボーンと音をしても全く振り向かないような患者さんがいたんですけども、
うん
うん、そういう患者さんでもその人工内耳って言いまして、鍵にですね電極を入れてそれをこう刺激してその電気刺激で音を聞かせるという画期的な方法がありまして、
はい、
それは、うちで、人工内耳をやっておりまして福井県だけでは唯一の病院ということですね、はい、
福井県内で人工内耳というのは福井大学のみということですね。
そうです。
まあ、一番いいのは耳の病気にならないということなんですがどんな予防法がありますか？
まずですね、また外側から言いますと、
はい、
外耳の場合は耳掃除を、まあ、なるべくしないようにするということですね、
うん、
であとは耳に水が入った時海水浴に行ったりですねプールに入った時もこうなるべく耳の中を触らないように、水を出すというふうに工夫をされるのがいいかなと思います、
はい、
で中耳なんですけどもやはり中耳炎というのは基本的に早く行けばすぐ治るんですけども、うん、あとはいっぺんにこう風邪をひいた時にですね鼻を強く噛んだりすると、中耳炎になりますので予防としてはですね鼻を両方いっぺんに強く噛まないですね、
うん、
片方ずつ噛む優しく噛むというのが非常に大事になりますね、
うん、
であと中耳炎の場合耳鳴りがしている場合は内耳炎の兆候ですので点滴をすればすぐに点滴すれば治りますがほっとくと耳鳴りが治らなくなりますので、
うん、
早く行って点滴をですね、
はい、
点滴の治療をするのが私はいいと思いますね。
ちょっとおかしいなと思ったら、まあ、病院に行ってくださいということですね。
そうですね。で、あとですね、うちの、まあ、福井大学の耳鼻咽喉科と、あと、
はい、
日本耳鼻咽喉学会の地方部会が、
うん、
主催するんですけども、公開講座ということで、3月16日にですね、耳の日にちなんでということですけども、3月3日ではないんですけども、3月16日の日曜日に2時から、2時間弱ですけども、福井新聞社のプレス21というところで、
はい、
私が、耳の病気と対処法を理解しようということで、簡単に講演させていただいて、そして、耳鼻咽喉の専門医が、まあ、4名ほど参加して、皆さんの耳の病気の相談会をしましょうと。あとは難聴の相談をしましょうという会を、行います。これは無料で、申し込み不要ですので、興味のある方はぜひご参加ください。
3月16日日曜日の2時から福井新聞社の1階プレス21ですね、はい、今日のようなお話、もっと詳しいお話が聞けるのかもしれませんね。今日はお忙しい中ご来店ありがとうございました。
どうもありがとうございました。